サトシの夢を叶える松戸塾。この番組は松戸出身のシンガーソングライターサトシが小学生、中学生、高校生のみんなと一緒に夢を叶えていく番組です。こんにちは、パーソナリティの吉崎サトシです。
アシスタントの影山貴博です。
いや、こんにちは影山くん。
はい、こんにちは。
いや、もうこの収録を無事してるってことでですね、7月20日日曜日のですねイベントが無事終わったということで。
そうですね。
いや、本当にお疲れ様でした。
いや、お疲れ様でした。吉崎さんも、
もうでもね、まあいろいろとね、大変なところもあったんですけども、まあ子供たちがね、笑顔で歌ってて楽しんでたからね、やってよかったなっていう感想を持って。でも本当にその日はですね、出演者とかスタッフ以外にも、なんかボランティアの人、ね、子たちもいっぱい来ていて、
そうですね、
すごいびっくりしましたね。
うん、みんな楽しそうにやっていて、で、各ブースも、子供たちが来て、活気があってすごく良かったなと思って。
そうだよね、
はい、みんな笑顔でしたね。
そうだね、
それが何より
本当に良かったよ。で、今日のゲストはですね、
はい、
そのボランティアに来てくれていた、はい、日野くんをちょっと今日はねゲストに、このスタジオ、ラジオポワールのスタジオにお迎えしました。日野くんです、よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
日野くんとはね、何回かね、
はい、
面識があるので、
はい、そうですね、
ね、なかなかいろんな話を、ね、なかなか日野くんってですね、あるものがすごく得意なんですよね。
はい、そうですね。
その、はい、はい、そうですねって言うのもちょっとなんかムカつくんだけど、でもまあ、いいか。まあ、そうですね。もうほぼプロ級ですよね。
はい。
うん、はい。
はい、
そこで言っちゃう。で、日野くんはなんとですね、影山くんの同級生ということで。
そうですね。中学の時の同級生で。
あ、なるほどなるほど、はい。その時は同じクラスだったの？
いや、一度も同じクラスになったことなくて、選択授業の音楽のクラスが一度だけ同じになった。
え、なのに、なんでまたこう、もうね、日野くんとは影山くんきっかけでね、知り合ったんだけど、なんでまた影山くんと。ね、再会というか、
共通の友達がおりまして。
ああ、で、なるほど。
高校卒業して大学の時ですかね、その友達経由で、またお会いしまして、そこからの付き合いというか、腐れ縁というか。
あでもそういうのあるよね。なんかこう中学の時はあんまり別に普通だった子がね、なんかこう卒業と同時にちょっと お互い大人になって仲良くなる的なね。
そうですね。
なるほどなるほど。じゃあ日野くん、いろいろねこの後も聞いていきたいんですけども、
はい、
その前に1曲ですね。今日の1曲はね、前回も流させていただいた昔は空にあったよ雨、里親の曲です。大変好評いただいているので今日もチョイスしました。お聴きください。雨空に割り箸刺して回したら、ついてきたのはしおれ綿飴、辛くて黒いしおれ綿飴、辛いよ辛い粒で綿飴、こんなの嫌いと思う、うん、煙空に割り箸刺して回したら、ついてきたのは硬い綿、キャラメルみたい硬い綿飴、ママだねと思ったかの日、笑って思う。 その空に割り箸刺して回したら、ついてきたのはふわり綿あめ、甘くて白いふわり綿あめ、とろとろ溶けた甘い綿あめ、こんなの好きだと思ったあの日、空見て思う、お聞きいただきました。昔は空にあったよ雨でした。日野くん、この歌聞くの初めてじゃない？
そうですね、初めてです。
本当にすごい、本当率直な感想をください。
感想、そうですね、もうあんまり音楽得意じゃないで、感想っていう感想、
そうですよね、
コメントをするけど、
はい、すいません、本当ね僕なんかの曲、僕ごときの曲にその感想もクソもないですよね。
いやいやいやいやいや、
でもなんかちょっと可愛い感じの曲でしょ。
そうですね、
うん、どうだった？
いや本当に、
まあ、すがすがしい感じの曲だよね。
そうですね、
はい、
ダメだ、
はいとしか言えませんね。
ダメだ。でもあの本当にね、あのいろんな楽曲を作って、まあ大体 4,50 曲ぐらいあるんですけどね、うん、この曲はまたなんか今までと違う感じでできたので、とても私は気に入っております。
はい、
はい、そしてですね、いつもであれば悩み相談教室ということでですね、はい、次のコーナーに行くんですけども、はい、今日はですね、7月、なんといっても7月20日日曜日に開催したですね、ちびっこののど自慢、そしてちびっこ夏祭りのですね、
はい、
2つのイベントの、まあ、振り返りというかですね、
はい、
したいですね、影山くん、ぜひね。
そうですね、ぜひ、
うんうん、なので、まあ、どんぐらいのあれかな、準備期間というかね、いつぐらいからやってる、あれ。
そうですね、お話があったのは少し前からではあったんですが、うん、まあ、ちょっとあの補助金等々の助成、
まあ、申請がね、いろいろあったからね、
申請もありましたので、実質多分1ヶ月来てたのかもしれませんね。
そうだよね、うん、だって6月のね、あの中旬ぐらいになんかいろいろやりたいねということ で、
そうですね、
で影山くんはね、バルフェスですごく忙しくて、
ね、
終わってぐらいから動かないとってことで、
うん、
でじゃあ何ができるだろうっていうところで、うんうんうん、ね、私の方にも少し話をしてくれて、
はい、
なんか子どもたちがね、喜ぶようなイベントがいいんじゃないかってことで、
はい、
のど自慢を ね、
そうですね、
やってみようということでね、
はい、
いろいろポスティングをしたり、
そうです ね、
ね、 JCOM に出て宣伝をしたり、
そうです、
ね、いろいろ やりましたね、
はい、もう本当にありがとうございます。
いやいや、もう本当に、じゃ影山くんも本当ポスティングとか言ってですね、本当に影山くん頑張ってる中、私は自分のチラシをこう入れていくっていう、あ、全然手伝ってないみたいな。
いやいやいやいや、とんでもないですよ。一緒にね、なんかやる人がいるとすごく心強かった、
うん、いやでもね、あれポスティング一人だな、あれ孤独ですね、かなりね、
うん、孤独ですね。
でも俺あの日でね、かなり痩せたっていう自負が、ね、
あ、なるほど、
あ、よかったです。
暑かったですもんね、
暑かったよ本当に、
うん、
でまあいろいろポスティングもしつつですね、当日を迎えたんですけども、でその時日野くんもね、手伝ってくれてね、
はい、
テントが何個くらい、 5,6 個くらいあったかな。
そうですね、 5,6 個ですね、う
ん、
はい、
なんかね、そのテントを建てるのもやっぱ重いんだけどね、
はい、
みんなそのボランティアスタッフの子たちは慣れていて、
はい、
テントもね、すぐ綺麗にパパパッと、
そうですね、
立つんだよね。
もう私もちょっとあの席外して戻ってきたらもう全部立っていて、うんうん、で撤収する時ももうみんなで一斉にパパパパパッと、もう早かったです。
いや本当、本当すごいのがさ、サボらないんだよね、ボランティアって結構さ、いやいやって人が まあ、いたりもするじゃない、うん、なんか来ては見たけど面倒くさいみたいなさ、うん、やっぱそのすごい自発的なボランティアの方だからさ、
そうです、
ね、すごくいいなと思っていて、うんうん、で日野くんもねすごい一生懸命動いてくれて、うん、どうだった夏祭りとかさ、のど自慢とかのをそうのボランティアの視点から見ててさ、
視点から見てですね、うん、まあそうですね、まあ、はい、第1回目ですよね今回の。
まあそうだね、いろいろ、
うんうん、第1回目ですね。
でやっぱりお客さんも最初はまあなかなか入ってこなかったっていうのはあったんですけども、やっぱり最後皆さんあのボランティアの方とか、まあ自分も含めてなんですけど、チラシ配りとかやったおかげで最後後半とかはまあ徐々に
そうだよね、
はい、
だから当日にもね頑張って駅でね配ってたもんね。
そうですね、
いや本当にね、たまたまそののど自慢を見に来てくれた俺のね知り合いのね、うん、あのまあ、かっちゃんってね、あのラジオポアロで、ね、番組もやってるかっちゃんがですね、はい、高校生の子たち配ってたよって言ってて、ああやっぱ偉いよなと思いながらね、
本当にありがたかったですね、
うん、やっぱね、あのイベントってやる側だけじゃなくてね、サポートする側ってすごく大事で、うん、やっぱりその私だけの話で言えば、ね、そばで 2,3 人の子スタッフの子が一緒に動いてくれたから成り立ったところもあってとかところしかなくて、うん、本当に自分一人で倒れてたから ね、
そうですね、
あの夏の炎天下でね、うん、本当大変でした。
それじゃ、ね、
でのど自慢の、ね、参加者は5人だったんですけど、はい、本当にあの小学生4年生かな5年生
4年生ですね、
4年生か、はい、4年生の女の子と高校3年生の女の子が4人、ね、この間もラジオに出てくれた萌香ちゃんとかね、はい、なこちゃんも出てくれたんですけども、はい、率直な感想どうでした影山くん、歌を聞いて。
今の子たちって本当うまいですよね、まず
やっぱり
びっくりしました。
やっぱそうだよね、
本当に。
日野くんどう思った？
自分もそうですね、同じくやっぱり高校生とかも聞いてても、もうプロになれるんじゃないかなみたいな、もうそんな。
いやでもね、いや本当に俺もちょっと聞いてて思って、うん、ねえ本当にうまいなって、チマンジュの宝ね歌った女の子みたいじゃない、うんうん、あのなんかいわゆる拳という拳までいかないけど、そこの節回しがさ、はい、すごくなんかこうすごいなって、うん、難しいんだよやっぱり、音を合わす手だけでも難しいのに、はい、その歌詞を覚えてきて、うん、で、まあ、フェイクというか、うん、音をこう音程をちょっといじってあげて、はい、味をつけるみたいなこと平気でやっちゃうからさ、
すごいなと思って。
すごいね、
声は通ってましたからね。
いや通ってたよね、はい、で決して音響機材もさ、はい、今回予算がそんなになかったから、はい、まあ、自前でやってるところがあって、はい、この音響のレベルでどんだけいけるのかなってで心配もしてたんですよ、はい、なんだけども、まあ、あの子供たちにマイクはこうやって持つんだよとか、うん、こうやって持ったら声が入りやすいんだよってちょっと教えたら、うん、本当にうまくですね、はい、歌ってくれて、でやっぱりあのハウリングって、ね、はい、よくマイクでキーンってなるのもですね、大抵イベントでは出るんですけど、はい、効果はなくですね、はい、できたので、いやすごいなって、子供たちのその対応力というか、
そうですね、うん、
で優勝はね、なんと小学生
が
優勝したということで、
ねね、もう有名な、
そう、アナと雪の女王のレッド・イット・ゴーを、最初はね英語で歌う英語で歌うって言ってたので、ですね全部英語かと思ったら、うん、英語で最初歌って、途中から日本語って歌って、あれがねすごくいいのよ。
そう、逆に、
うん、すごくいいんだよね、英語だけで歌っちゃう。英語の良さとさ、日本語の良さってやっぱそれぞれあって、うん、それをこう美味しいところをちょんちょんと取ったよ、
うん、本当に。いやなんか狙ってやったのかな、すごいな。
いやすごいよねあれ本当すごいよ。
英語もちゃんと歌えるんですよね、うん、またね。
アメージンググレイスとかってよくさ、1番英語で2番日本語とかやったりするわけ、
はい、
うん、だからすごいよくてさ。どうだった小学生のさ歌唱力、日野くん
歌唱力。いやもう何も答えられないですよ、自分と比べてしまうと、もう、うんうん、もう言葉にできないですよね。
いやでもね、俺も小学4年生の時のね自分と比べた時に、うん、いや歌えるかな、ちょっと歌えないね。
いや私も無理ですよ。
まず英語を覚えたんだよ。
まず英語
だってさ、英語どうやって覚えたのって聞いて覚えました。無理でしょ、ね、
すごい
すごいよ本当に。
びっくりしました、うん、本当に。
で一番やっぱ嬉しかったのはね、あのやっぱ子供たちが楽しく、うん、楽しそうに参加してくれて、笑ってすごく本当に嬉しそうに、
うん、
で前なしたった5人かもしれないけども、 その中で優勝するとやっぱ嬉しいわけよ。
そうですね、
でまさか優勝するとは思ってなかったので嬉しかったですってね、小学生の、ね、女の子が言ってくれた時に、うん、あやってよかったなと思いましたね、
うんうん、本当にあの、ね、笑顔を見るとなんかやってよかったなと思いますね、
うん、であともうね、まあいろいろ反省点もあるんだけども、うん、秋にはねまた
そうですね、グレードアップして、
うん、パワーアップしてやりたいよね、はい、今回はね次はもう15人とか20人とか集めてね、
そうですね、
ドッカーンとねやりたいですね、
はい、
そんな中で、ね、ちびっ子夏祭りの方はどんなブースがあったんでしたっけ。
はい、ブースの方はですね、はい、実はスーパー神トンボ。
神トンボ、あれ竹トンボじゃないの。
神トンボなんです。
神トンボすんげー舞い上がるよね。
すごかったですよね。
もうスカイツリー超えたんじゃないの。
びっくりしました。多分超えると思います。
それはない、う
ん、でもなんかあのお話聞いてたら、うん、実はあのそれぐらいの高さも実は超えられる、
本当に
作れるんですよとか。もう作って鎌形さんという方が作ってらっしゃったんですが、うん、もう入念に調べられてて、で、あの高さを超えるためにはあの竹だとか紙だと擦り切れちゃうから、あのカーボンとか使ったりとかするんだよとか、研究してるんだって話をして、もうお話聞いてるだけ引き込まれちゃって。
いやでも何か一つにね集中してるっていうのは、まあ、すごいことだよね。
素晴らしいと思いました。
あとでね日野くんの話にも出てくるけどね、うん、ジャンル関係なし、やっぱ何かに打ち込むってことは、ね、相当努力と興味とないとね。
そうですね。
あとはどんなのが
あったっけ。あと紙本郷 の七不思議の紙芝居。
紙芝居ね、
はい、あの、うん、お昼からデッキの上でまたやられて、うん、午前中だけあの物出していただいたんですけども、うんうん、やっぱりあの紙芝居もすごくいいなと。
まあこう松戸のこう古き良き良き良きって別に今もいいと思うけどさ、うん、昔の松戸がこう何かこう紙芝居とかね、うん、何かこうものになって残っていくっていうのはすごくいいよね。
そうですね、
伝えられていくっていうのはね、
うん、それで紙芝居ですかね、うん、なかなか。
あとはサッカーボールかな。
そうですね、エコサッカーボールって牛乳パックで作るサッカーボールがあって、うんうんうん、それもなかなか子供たち集中して作ってて、
ね、作ってたね、
うん、あれも人気。あとバルーンアート、うんうん、そしてあのパステル。
あ、パステル教室ね、開いてたね。
あれもまた面白かったですね、うん、可愛らしいクジラちゃんがみんな出来上がって持ち帰れて、うんうんうんうん、みんな喜んでたっていうのもあったし、あとはあの生き物講座ですね。ぬいぐるみを使った。
あれすごかったよね。
あれすごいですね。
私これ自由研究するんだって女子にさ。
あ、本当ですか。
カブトムシかクワガタか分かんなかったけど、うん、
ゴキブリもいましたけどね。
あ、本当に、うん、あれは何、フェルトかなんかで作って
る
のかな、
うん、そうですね、あれ全部あの手作りで、うん、あのもうよく見ると実は全部精巧に作られてて、あのぬいぐるみってどっか可愛く作ってるじゃないですか。
まあね、
あれ本物に忠実に作ってあるので、ちょっとあの本物苦手で触れないよってことでも、ぬいぐるみなんで、
まあ触れるけどね。でもやっぱり、
まあ、見た目はね、見た目はね。
俺もさ、カブトムシかクワガタか分かんないけど、見た時にさ、ちょっとうーってすげえそんぐらいリアルなんだよね。
そうなんですよ、うん、あ、本当にいろんなブースが出てて、すごく面白かったと思います、ね、
面白かったですね、
はい、
じゃ あ, あのそんなこんなでね、のちびっ子夏祭りと、はい、第1回松戸ちびっ子のど島はですね、はい、あの無事終えたということで、本当に皆さんありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
いろんな方々に協力していただいて、そんな中でですね、はい、そんなボランティアをしてくれた日野くんに今日はですね、実はいろいろ聞いてみたいと思うんですけども、
はい、
で先ほどね、あることと言って引っ張っていた、そのあることとは日野くん今得意なものというかですね、
はい、
自分のこう片腕というか、
片腕、はい、
魂というか、人生の中ですね、命題というかですね、長いですね。そのものをズバリ答えていただけると嬉しいですね。
はい、自分今打ち込んでるものっていうのは実はボーリングなんですよ。
あ土掘っていくやつね。
あ、そっちですか。
ボーリングの方ね。
投げる方です。地質調査ね。
転がす方ですね。
ボールがね、ボールとこうピンがこう出会うやつだね。
そうですね。
パッコンっていくやつね。なるほどなるほど。
そうですね。
そのボーリング、ちなみに、はい、いつぐらいから始めたの？
ですね、自分が大学本格的に始めたのは大学3年生の時ですね。
マジで？
はい、2011年ですね。
あ、嘘だろ、本当に？
本当です、はい、3年前です。あの大震災の時ですね。
3年であんなうまいの？
いやいやいや、まだ全然。
だってさ、ごめんなさい、あの皆さんあれですよ、スコアすごいんですよ。何だと思います？
何でしょう、
うん、私最高100いくつだ。100でもね、160だ。あ、影山くんは
出るときは本当180とかいきますけど、基本110とか。
いやでもそれ、俺基本80とかだって。
いやいやいやいや、
超ラッキーパンチがさ、なんかターキーとか取ってさ。
あ、そうそう、たまにありますよね、ラッキーパンチ。
たまにね、うん、その日野くんは何なんでしょうか。
ハイスコアは実は269ですね。
269
っていうとマックス300だから。
そうですね、マックス300ですね。
ほぼストライクですよね。
何、そのストライクじゃない方が多いでしょ。あ、じゃない方のが少ないでしょ。
少ないですね、うん、はい。
何個ぐらいの、全部ほぼストライクの。
だいたい10個か11個ぐらいですね、続かないといかないスコアです、ね、
ストライクが。
はい、そうです。
10個か11個ってさ、なんで 10までしかないじゃんって普通の方は思うかもしれないけど、うん、10、11、12ってあるんだよね。
そうですね、
最後3回投げられるからね、うん、
はい、
なんだけどさ、すごいなそれは、
うん、いやいやいや、うん、もうまだまだですね。
そう、3年間でそんなに変だし、ボーリング例えばさ、はい、歌手目指すんだったらボイストレーニングとかってあってさ、うん、なんかこうボーリングっていうのは、ね、ひたすら投げるのかな。
まあ、ひたすら、まあ、練習もあるのみなんでひたすら投げて体で覚えるとかじゃないと本当に、
うん、な
か
な
か、はい、
本を読んでどうのとかっていう世界ではないの、
まあ、本も読まない、それはあくまで理論とかですけど、まあ、理論とかやっぱりある程度覚えてからの、うんうん、やっぱりその実践でやっぱりやって、その投げ方とかもやっぱり人一人それぞれ違いますので、うんうんうん、やっぱりそういうのをやっていかないとなかなか自分のスタイルっていうのはありますので。
なるほどね。じゃあ、うん、実際に体を動かしていかないとなかなか身につかないと、
うん、
でそのボーリングってさ、なかなかさ、ね、ましてや、ね、ちっちゃい頃からじゃなく大学3年からボーリングに夢中になって、うん、で、まあ、今の、ね、ごめんなさい、直近の目標というかどんな感じボーリングでこう何かをしたいなとかっていうのがあったりするの？
あ、そうですね、自分の今の中では、うん、ボーリングっていうのは今昔ボーリングブームとかあったんですよ。あったんですけれども、うん、最近やっぱり若い方が投げる方っていらっしゃらないと思うんですよ。なかなか、うん、あのマイボールとか買ってとかってい
うのは行かない
もんね。打ち上げとかでちょっと遊びに行くらいですよね、本当に、
うんうん、で、まあやっぱり自分まだ今年で25歳になるんですけれども、うんうん、やっぱりその若いっていう力をうまく利用して、例えばそのボーリング場 その予約とかを利用して、うん、それで一緒にみんなで、まあ、最初なんかそういう一緒に投げて その間に教えていって、どんどんどんどんうまくコミュニケーションを取りながら、そういうなんかどんどんどんどんその若い人でもなんか面白いなとを感じさせられるような、
じゃあこの若い世代にボーリングの面白さをボーリングを通じてこう広めていくような形な、
そうですね、
なるほどなるほど、すごいね。そんなにこうボーリングがさ、日野くんを魅了したさきっかけっていうのは何かあったの？人とかさ。
そうですね、人もありますね、うん、実はテレビ見てたの、テレビ初めて2000、まあ、11年の前だね、2010年の、まあ、夜中にたまたま P リーグっていう、
P リーグ、
はい、うん、女子プロボーダーと、その時はアマチュアもいらっしゃったんですけど、その、
へー、
うんうん、はい、っていう番組をたまたま夜中に見て、うんうん、その当時はアマチュアだったんですが、今プロボーダーになって、うんうん、その大石直プロっていう方が実は自分のファンでして、うんうん、その方の投げ方とかも本当に魅力を感じまして、うんうん、それで2011年になって、で春休みですね、うん、今高校3年生だったかな、その男の子がいらっしゃるんですけども、国体とかも出てて優勝したりとか、
すごい、ボーリングの国体ってあるの？
そうですね、あります。
知らなかった。知ってた？
全然知らないです。
知らないよね。へ、
はい、で、まあ、その当時中学3年生ですね、3年前の中学3年生なんですけども、うんうん、その時やっぱりもうたま、自分の地元松戸市なんで、時和田ボーリングっていうボーリング場で春休みたまたま一人で投げてたら、その彼がいらっしゃいまして、うんうんうん、その彼っていうのは実は芸能人でもあり、
へ、
はい、
うーん、
そこで、まあ地震起きた後に実はお会いしたので、
うんうんうん、
その時にボーリングで何かできないかっていう企画があったんですよ。それがチャリティーボーリングっていうのがありまして、実は芸能人でやるんだよねって話が持ちかかって、招待してくれたんですよ、その男の子が、
うんうんうん、
マギー真嗣さん、村田武宏さん、黒田アーサーさんの、
うん、
はい、がメインでやってて、そこにちょっと自分も参加させてもらって、
すごいじゃん、
はい、もういろんな方のもう芸能人とお会いして、
うん、
あそこで投げてたらすごい楽しくなっちゃって、自分の中で、
まあ、楽しいだろうな。
そうですね、
う
ん、はい、
なるほどね、
はい、
でそれでやっぱボーリングに対してこうすごくなんかいいイメージ、いいイメージというかいい影響を自分に与えてくれるんだなってところからやっぱずっとボーリングをやってるわけだ。
はい、そうですね。
なるほどね、うん、なかなかこうね、例えば分かりやすい職業ではないじゃん、プロボーラーって決して。
そうですね、
だから、うん、やっぱりそういう、まあね、いわゆる変な話レアな、うん、稀なさ、マイナーないわゆるプロの世界って、だから歌手だってそうじゃん、全然さ周りにじゃあ歌手になれ、なりたいって人が何人いて、じゃ実際その道に進む人が何人いるのっていうと、やっぱり少ないんだよね、
う
ん、
そうですね、
もう普通に就職するよりもはるかに少ないから、うん、なかなか不安だと思うんだよね、
はい、
だからそういう自分の夢ってなかなかこうなんだろうな、周りに目指す人がいないよっていう、そういう夢、ボーリングだってそうだし歌だってそうだと思うんだけども、うん、そのボーリングとかもしくはまあ他のスポーツでもなんか他の仕事でもそうだけども、そういう子たちに向けてなんか日野くんからメッセージってあったりしますか？
そうですね、自分意外とやっぱり趣味とかってなかなかないので、
うんうんうん、
とりあえず、まあ、ボーリングっていうもう本当に奇跡的な出会いっていうのが
よかったよね、
本当にあって、
うん、
まあ、とりあえず最初はなかなか目標とかってなかなかできないとは思うんですけども、
うんうんうん、
やっぱりとりあえず自分がやりたいと思ったらとりあえず動いてやることがやっぱり自分の中では必要なのかなとは思いますね。
なるほどね、
はい、
なるほど、そうですよね、やっぱり自分も今 会社やったりとか、うんうんうん、ボランティアやってますけど、そうやりたいと思ったことをまず動いてやってみて、うん、その中でいろいろぶつかっていく壁もあるとは思うんですけど、うんうんうん、まず行動を移すことから見えてくる世界と始まる、うん、ものがあるので、うんうんうん、そういうところなんでしょうね。
なるほどね、うん、本当に日野君今日はね、昨日今日と続いて、はい、忙しい中どうもいろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあそれでは影山君、
はい、
何か告知というかですね、
はい、今回お話しさせていただきましたが、はい、7月の20日に松戸マルシェ第1回が終了したわけですが、
はい、
実はですね、デッキの上での音楽の力というイベントは毎月第3日曜日に
そうですね、
継続されていくと、はい、で10月にはまた中央公演も使って大型のイベントがあるということですので、ぜひ皆さん、毎月第3日曜日松戸駅東口のデッキの上 ですね、音楽の力、そうですね、
はい、
ぜひ注目していただきたいと
思います。はい、やっぱり松戸がねこう全体的にね盛り上がっていくとやっぱいいよね、
う
ん、
そうですね、
うん、絶対何かねやったら必ず何か動きがね、うん、こうどんどんどんどんうねりが大きく出てくるだろうから、
そうですね、うん、やっぱり音楽の力もすごくね強いものがあるので、うん、やっぱり聞くだけでも元気になりますからね。
そうだね、
はい、ぜひぜひ、はい、通りかかった時におやってるぞと思ったらちょっと足を止めてでも、う
ん、はい、
はい、聞いていただけると嬉しいです。
はい、そして店舗紹介をいきましょうか。
はい、実はですね今回もバルフェスに参加してくださった、焼肉屋さんのイッサさんを今回は紹介したいと思います。
はい、
実は2014年の2月にオープンされたばかりのお店でして、
あ、そうなの。
そうなんです、新しいお店だったんですよ、うん、で宮崎牛専門店でして、も
うこの話をするってことは焼肉を食べたいっていうことだよね。
食べたいですね、うん、
焼肉を食べたいということだね。
食べたいということです、
うん、
でもバルフェスの時には3日間やったんですけども、うん、日替わりでいわゆる希少部位丼と、
希少部位ね、
もうとろけましたね、私も食べましたけど、
やばいっすよ本当に。
本当に美味しいお店でして、夜はですねディナーがやっていて、ランチも実はやってるんですが、なんとそんな美味しいお店だから意外にお値段高いんじゃないかと。
まあそうだよね、もちろん
ランチなんと500円から
いやもう本当に吉野家やってる場合じゃないですね。
吉野家やってる場合じゃないですよ、本当に吉野家さんごめんなさいですけどでも本当にランチも美味しくて、
はい、
まあ、ディナーの方は少し値段はかかるんですが、もう一度ランチ食べていただければ、あ、これは食べに来なければと。
いやそれ分かった、分かる、うん、本当分かる、
なってしまいます、うん、はい、でですね、営業時間の方が月曜から日曜日まで基本な休みなしと、うん、でランチが11時半から2時まで、
はい、
ディナーが5時からなんと24時まで、
なるほど、
はい、開いておりますので、ぜひ皆さん伊佐さん足を運んでみてください。
はい、ぜひもう行きたいです。
はい、
私も焼肉が食べたいです。
肉食べたいですね、
本当に食べたいです。
夏ですし
焼肉食べに行く仲間募集してます、はい、それではですね、
はい、
また次回も皆さんとお会いできるのを楽しみにしております、
はい、
バイバイ。こんな人生吹き飛ばせ、膝抱えるような、そんな人生吹き飛ばせ、闇も止めるような、君は何と戦う、平和なこの世で、分かっているんだ、自分ってことを、自分の力信じれば開き始めるドアもある、ひるんじゃダメだ、開き切るまで、そんな人生吹き飛ばせ、膝抱えるような、そんな人生吹き飛ばせ、闇も止めるような、君は何と戦う、アニメの世界でそこ出れない君ってやつだよ。 出せば生まれ始めるものもある。諦めるなよ、作り切るまで。そんな人生吹き飛ばせ、膝抱えるような、そんな人生吹き飛ばせ、闇も止めるような。ベッドの世界で分かっているんだ、自分ってこと。心の言葉口づけば崩れ始める壁もある。恐れちゃダメだ、光さすから。そんな人生吹き飛ばせ、膝抱えるような、そんな人生吹き飛ばせ、闇も止めるような、そんな人生吹き飛ばせ、そんな人生吹き飛ばせ、そんな人生吹き飛ばせ。